それでは、15分になりましたので、今日ちょっと盛りだくさんなので、早速始めさせていただきたいと思います。じゃあ一言お祈りいたします。イエス様、今日も、本当に、この欠けたところの多いものですけれども、今こうして前に立って、教育のことについて LT でお話しさせていただくことを心から感謝いたします。どうぞ、私の自分の思いをや考えを語るのではなく、私を通して主が語られ、主が思うままに話されますように、この私をあなたが管として、通り行き管として用いてくださいますように心からお願いいたします。聖霊がこの場を満たし、お一人お一人を満たし、そして私をも満たして、主の思いが成し遂げられますように心からお願いいたします。この祈りをイエス様の名前を通して感謝して主にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。先週はですね、教依存のまず定義をお話ししました。そしてそれから、教依存という呼び名が始まったその、家族的な背景、それから、分かりやすい教依存の見分け方、先週の方はレジュメ持ってると思うんですが、今週皆さん持ってますかね。ないですか。じゃあ私レジュメのタイトルだけ読み上げながら喋ってきますので、大したこと書いてないですからただ流れだけ書いてあるのでそんなにいらないです。で、分かりやすい教依存の見分け方をさささっとやりまして、それから教依存の問題点ということで、ある程度の分類を皆さんにお話ししました。で、ここのところなんですけれども、迎合的、回避的、支配的、無反応なんて話をしましたけれども、この迎合的とか回避的とか支配的無反応っていうのは、誰かが一つ持ってるわけじゃなくて、いろんな複雑な組み合わせを持ってたりとか、するんですね。ですので、私はこうだからあなたはこうとかね、そういうふうに白黒きっちりかっちりつけられるような問題ではないので、もうそういうふうに引き合うんだ、お互い磁石のプラスとマイナスのように、お互いがお互いをこう引きつけ合って共依存というのができるんだというふうに考えていただければ分かりやすいかなと思います。それで、もう一つ話したのは、日本という風土、この中から共依存が非常に生まれやすいんだっていうことで、歴史的背景とかお話しして、そして、この教会ではセルとか一対一っていうのがあるんですけれども、こういう小さなグループの中で、隣人を愛するっていうのは、非常に何て言うのかな、容易なことではないんですね。で、なぜ容易ではないのかっていうと、これはバウンダリーの問題があるからだ。ではそのバウンダリーというのは、何かというと、これは共依存、日本語では共依存というんですけれども、共依存というのは、個人的な所有、個人的な所有を表す境界線のことなんだっていうことをお話しした、そこまで先週、皆さんにお話ししました。で、今週はですね、その先、じゃあこの境界で共依存にならずに、セルとか一対一をやっていきながらも人を愛し、共依存にならずに人を支えていくためにはどうしたらいいか、そしてこれから私たちはどうやっていったらいいかっていうことに話を進めていきたいなと思います。で、まずじゃあ共依存になっている人たちの例をいくつか挙げておくと、まず大酒飲みの亭主が、給料をすべて飲みしろに変えてしまい、生活のために必死に働く妻、これはもう完璧共依存関係ですね。で、次は、次々と問題を起こす不良とか、問題な息子とか娘を持っていて、それをお金とかで問題を解決したり、警察や学校に親が謝罪を繰り返す、これも共依存ですね。それからあと家庭内暴力があって、そして、もう命の危険も感じているのに別れることすらできない妻、こういうのも共依存です。 それからもう一つ、これは新聞の記事でたまたま見つけたんですけれども、ネットで知り合った男の人に、裸の写真を送るように言われた女性がそれを送ってしまい、その後別れる時にその写真をネタに脅されたという事件だったんですけれども、その時に警察とその女性が交わした会話、これが共依存そのものなんですが、なぜ写真を送ったのかって警察に聞かれたら、彼女が彼に嫌われたくなかったからって答えたそうなんですね。これは共依存関係ですね。それともう一つ、姉妹のような親子ねって非常に羨ましがられる、そういう親子がいて、いつも幸せそう、一緒にいて、でも実は娘が行動範囲を広げて自立していこうとすると、具合が悪くなったり病気になったり倒れたりする母親、こういうのも共依存です。こういった共依存っていうのは、一見するとちょっとこう関係が安定しているように見えたり、あるいは傍から見るとよく片っぽが努力してるなとか、一生懸命やってるなとか、よく忍耐して尽くしてる優しい人だなっていうふうに見えるところなんですね。で、そういうふうに見えてしまうので、他から見ると片っぽがものすごく悪くて、片っぽの人はすごく努力していい人っていう構図が見えちゃうんですね。でも共依存っていうのは両方に問題があるから共依存なんですね。だから問題行動を起こす人も、それを助けてる方も、両方何の問題があるかっていうと、バウンダリーの問題があるから引き付け合ってくっついちゃうんですね。ですから共依存の問題を考えるときには、問題行動を起こす一人だけに焦点を合わせるのではなく、共依存関係になってしまっているもう一人の方のことも考えないと、絡み合った複雑な縄目がを解くことがなかなかできないんですね。非常に複雑な問題なんですけれども、ただ非常に大きな希望は、依存症者、その問題行動を起こすような人たちね、は健全にバウンダリーを引ける人とは共依存にはならないんですね。片っぽの人が非常に健全な境界線を持っている場合には、こちらの人に、共依存傾向があったとしても決して共依存関係には入らないんです。で、それは私はすごくね、それを発見した時には大きい喜びがありました。共依存って本当めんどくさい大変な問題だ、教会の中にいっぱいあるぞ、どうやったらこれを解決していけんだって考えた時に、あ、そうかと、私が健全なバウンダリーを持って私が変われば共依存はなくなるんだって思ったんですね。だから私が変わればいい、私の問題なんだっていうふうに変わった時に、なんかすごく嬉しかったんです。じゃあ私が変わろう、私が健全なバウンダリーを持てば人を助けていけるんだって、そういうふうに思いました。で、ですね、共依存関係っていうのは、まあちょっとこうね、一見いいように見えるんですが、徐々に時間の経過とともに関係はどんどん蝕んでいきますので、決してそのまま落ち着いてるからといってほっとけるような問題ではないんですが、これからね、一人一人が成熟した境界線を持っていけるようにということで、今日はこれからお話をしていきたいなと思います。そうですね、聖書の箇所をちょっと一箇所お読みしたいと思います。開かなくていいです、読みますのでね。ガラテヤ5:13-15、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使えなさい。立法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。では、これからですね、ではバウンダリーというのをどのように引いていくか ということを話していきたいなと思います。まずその前にですね、バウンダリーがどうやって本当は健全に発達していくのかという子どもの成長からそれをお話ししたいと思います。神は私たちに自由というものを与えられているんですね。で、自由というのは、必ず個人が自分の意見と意思を持って、その意思と意見を持った中で良いものを選ぶという選択をして、その選択を行動に起こして、そして行動に起こした結果に対して自分で自己責任を負う。これが自立なんですね。で、これを自由にできるようになったものが成熟した大人であり、成熟したバウンダリーを持ったものなんですね。で、そこに目指して私たちは子供を育てたりするわけですけれども、バウンダリーが傷ついている人っていうのは、あらゆるものの奴隷になっている状態なんですね。人の奴隷でもあるし、物の奴隷でもあるし、社会の奴隷にもなったりもします。で、まず、0歳児から5ヶ月、ほにゃーと生まれて5ヶ月、これは、ママと僕は一つだよっていうことを学ぶ時期なんです。ママと僕は一体、子だということを学ぶのが最初の5ヶ月。そしてその次の、個体化っていう時期が3つに分かれてるんですが、分化期というのと練習期と再接近っていう3つに分かれてるんですが、個体化の最初の分化期というのは、これはハイハイした頃始まるんですが、どこにでも行っちゃうんですね。もうお母さんに背中を向けてどこにでも行ってしまう。これは抱っこを嫌がるようになったりして、どんどんどんどんお母さんから離れていく、そういう時期なんですね。で、練習期っていうのは10ヶ月ぐらいから1歳半ぐらいまでなんですけれども、この頃の子供っていうのは全能者のような振る舞いが多いですね。私は世界の中心にいるみたいな感じで、そして、振る舞いとかがすごく衝動的なんですが、その時に親がやることは安全というものを第一に考えて限度を与えるということが大切なんですね。身の安全を守るために、このストーブに触ったら熱いよってことを教えるとかね、こっから飛び降りたら死んじゃうよとか、そういう命の危険をに対してのこの限度を設けるっていうのがこの時期です。そして、再接近っていうのは1歳半から3歳ぐらいの間なんですが、これが一番厄介な時期で、憎らしくて反抗的な時期です。何に対してもいやいやいやって言い続けるんですけれど、でもこの時期にノー嫌だって言ってることを全面否定するのではなく、受け取ってあげることは受け取ってあげて、ダメなことはダメなんだよ。それから、何でもやってもいいけれども、やっちゃいけないこともあるんだってことを少しずつ教える。そして、他人から言われたノーも受け止めるっていうことを非常に学ぶ大切な時期なんですね。その2、3歳までが。で、この時期に他者のノー、あるいは限界というものを受け止めるっていう訓練を子どもはしていくんですね。で、ここで3歳ぐらいが一番バウンダリー、健全なバウンダリーが大きく成長する時期なんです。で、その次に来るのが思春期。この思春期の時期は、性的、あるいは男女の違い、あるいは、そうですね、友達のこと、進学のこと、競争するということ、そういうことからバウンダリーを引いていく。そういうのが思春期に来て、そして一番最後に来るのは親から自立をして一人暮らしを始める、あるいは結婚する、そういう時に最後の、親とか他人から制限されることない自由の中で自分をで意思で選択をして決断をして行動を起こして責任を取るということを学んでいくんですね。こういうふうに大きく3つに分かれてるんですが、3歳までが実はすごく大きなバウンダリーの形成時期になります。ただこれは3歳過ぎたから手遅れっていうんじゃないんですね。ただ3歳ぐらいまでにちゃんとバウンダリーということをしっかり学んでいけば楽だよっていうことなんですね。 年取ってからバウンダリーを学ぶのは非常にこの痛みを伴うんですね。例えばこうカーペット、畳の上にカーペットを敷いた、長い時間敷いてあったものをずらすとどうしても日焼けとか跡がついちゃいますよね。それとまあちょっと似たようなもので、年を取ってからこのバウンダリーを引き直すっていうのは痛みが伴うものなんですね。すごく、楽ではない。で、じゃあどうやってそのバウンダリー、私たちは歪んだバウンダリーを作ってきてしまったのかっていうと、こういう例があります。例えばあなたが怒るとお母さんは悲しい、よく言いますよね、そういう言葉ね。あなたが怒るとお母さんは悲しいのよ。で、このバウンダリー、これが歪んでるんですけれども、なぜかわかりますか？なぜこれがいけないのか。これはですね、怒ってる子供の怒りっていうのは子供のものなんですよ。それをお母さんがその怒りを自分の境界線の中に入れてしまってるんですね。そして子供の怒りを自分の中に入れちゃったことによってお母さんが傷ついてるんですね。傷つくんです。そして傷ついたということをお母さんは本当は自分で処理しなきゃいけないんです。ところが自分が傷ついたのを子供のせいにしてる、あなたのせいだって言ってるんですね。これは母親の感情の管理を子供に負わせてしまっているっていうことなんです。境界線から考えると。そうすると子供はそこで何を学ぶかっていうと、子供は怒るとお母さんが悲しむ、だから怒っちゃいけないんだ、怒りは表しちゃいけないんだ、で、たとえ怒りが湧いてきてもそれをぐっとこらえることになるんですね。そうするとお腹の奥底に怒りがどんどんどんどん蓄積していってしまう。それが憤りになり、怨念になり、恨みになり、それが死への渇望につながっていったりもするんですね。それともう一つは、例えばもう一回口答えをしたら、あなたとはもう口を聞かないわよってお母さんに言われたとします。これもバウンダリーが歪むんですね。これは何かというと、どう崩れてるか分かりますか？子供は口答えをして対決をしながらいろんなことを学ぶんですね。それを対決をする練習をの機会を親は奪ってしまうんですね。そうすると子供は不愉快で、例えば怒りを感じていてもやっぱり口答えをしない、いい子でいようと思うし、中にはですね、口答えをしたらもうお母さん口聞かないわよって言って扉をバーンと閉めるお母さんもいたり、二度と口を聞かないでこんな顔して一日中過ごしてるお母さんもいたりとか、それからなんでそんな言い方するのって泣きに入るお母さんもいたりするんですね。あるいはそうですね、具合が悪くなった、頭が痛くなった、お母さんまた頭が痛くなったって寝ちゃうお母さんもいるかもしれない。で、こういうのは子供と対決するっていうことをしないで身を引いていく親なんですね。で、身を引いていく親っていうのは一体子供に何を教えてるかっていうと、脅迫ですね。あなたが口答えをするんだったら私はこう出るわよっていう無言の脅迫を子供に教え込んでるんですね。だから子供は対決をする、ちゃんと論じるっていう機会を親に奪われてるっていうことになるんです。で、こういうふうに境界線っていうのは誰の責任なんだろう、一体このことに関する責任は誰の領域のものなんだろうっていうふうに、領域っていうことと誰の責任なのかっていうふうにものを考えて、バウンダリーを引いていく。そうするとだんだんだんだんいろんなこんがらなったぐちゃぐちゃになった問題が少しずつこうほどけてくるんですね。で、良いバウンダリーの発達には、是正的しつけが必要だと、この境界線の本に書いてあるんですけれども、ちょっとそこをお読みしますね。良い 強化性の発達には、ちょっとここ省略で、神は練習、つまり試行錯誤を用いて私たちが成長するのを助けてくださるからです。私たちはまず学んだことを通して間違いを犯し、その間違いから学び、次にはもっとうまくやるというプロセスを通して成熟していきます。練習は人生のすべての領域において必要なものです。スキーを習うにも、エッセイを書くにも、コンピューターを操作するにもです。深い愛の関係を築いたり、聖書を学ぶためにも練習が必要です。そして霊的、感情的な成長においても同じことなのです。しかし硬い食べ物は大人の食べ物であって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ヘブル5の14、境界線と責任を学ぶためには練習が重要です。私たちの犯す間違いが私たちの教師なのですっていうふうに書いてあるんですね。で、バウンダリーを、形成していくためには必ずこう練習をするということ、それから失敗をしてそれを是正していくっていうプロセスを通して、私たちが子供の頃に親に教わったのと同じ順序でそれを やり直していく。そうすると正しいバウンダリーが引けるようになってくるんですね。で、では、4番の自立と霊的な成長への道筋なんですけれども、レジュメでは4番になっているんですが、そこに入りたいと思いますが、まずですね、教会で一人一人が正しい、その成熟したバウンダリーを築いていくために、まず一番大切なのは安心できる場所の確保なんです。で、これは幸いなことに、うちの教会っていうのはセルグループがあったり一対一がありますから、そういう小さなグループを通してですね、自分が安心できる場所を作っていくことが必要なんですね。ですから、例えば、まだイエス様を知らない、教会にもつながってない、一対一やセルにも参加してないという人がいきなりバウンダーを引けって言ったって、それはもう大変なことなんです。無理なんですね。そんなことしたらその人人格が破壊されて、もっとひどくなっちゃいますから、まずやっぱり大切なのは聖書っていうのは境界線のことについてはっきりいろんなことが書いてあるし、神は愛ですから、愛っていうのは関係を表してますから、関係のことを学びたいんだったら、もう聖書に限るんです。神様に限るんです。だから、まず、神を知る。そして聖書を学ぶ。そして、安心できるグループに属する。これがあって初めて、バウンダリーの訓練が始まりますので、まずそこに、を見つけてほしいと思います。自分が安心できる場があるかな。神様を知る場があるかな。聖書を読むことを訓練してくれる人たちが周りにいるかな。これをまず重要に、第一番目に持ってきてください。そして、その中で良い支援的関係を作ってください。良い支援的関係っていうのはどういうことかというと、私がたとえ嫌だとかノーって言っても、それをちゃんと受け止めてくれる成熟なバウンダリーを持った人が周りにいるかどうかなんですね。私がノーって言ったら、なんでノーなのよとかって言う人に囲まれていては、決してバウンダリーを作ることはできませんし、私にノーって言ったら、あんたとはもう友達じゃないわよみたいな人とは決してバウンダリー作ることできませんので、私はそれは嫌なんだって言った時に、あ、わかった、嫌なんだね、わかったわかったって言って、じゃあみんなで他の方法を考えようよっていうふうに建設的にものを考えてくれる成熟したバウンダリーを持った人たちに囲まれてほしいんですね。そして、次に練習なんですけれども、まず感情を所有するということを練習してほしいです。で、これは日本人は特にそうなんですけれども、怒りの感情とか、ノーということとか、反論するっていうことが非常に苦手なんですね。まずしない、しようとしないです。で、こういうふうにできない人たちは、そう、傷ついたバウンダリーを持ってるんですけれども、こういう人たちの2つのパターンは、約束した後に、1番、嫌々ながら行う。2番、約束を守らない。これのどっちかになっちゃいます。ですから、嫌なことは嫌だという。イエスならイエス。マタイの5の37にもありますよね。 誓いのことについて あのメッセージのところは、あの聖書箇所なんですが、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことですって書いてあるんですね。はいの中にいいえが混じり、いいえの中にはいが混じり、よくわかんないけど、なんとなくグレーゾーンっていうのは、これはいかんのですね。あの、はいははいなんです。いいえはいいえなんです。だから、それとあとエペソのところ、エペソの 4-25 にはこういうふうに書いてあります。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからですって書いてありますし、箴言 10-18 には、憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口に出す者は愚かなものであるって書いてあるんですね。聖書の中にやっぱり偽るということとか隠すとかね、そういうことをすごくこう戒める言葉が数多くあります。でも日本人はなぜかそれを美徳としてしまう文化が根強くありますから、そこをやっぱりキリスト者として神の国に属する者としては、もっと聖書に基づいた意思表示をしていくべきではないかなと私は思います。そうするとね、楽なんです。全てがシンプルになってくるんですね。そしてですね、実際的な練習方法としてノーという練習をしましょうよと言いましたけれども、これがまたね、また難しいんですね、ノーという練習が。で、私が一番最初に皆さんにお勧めしているのは、2人の人が会話をしていました。1人の人が、A さんが B さんの言ったことに、ムカッときたな、イラッときたしたなっていう感情的動揺を感じたとします。そしたらどっちに責任があるのかというと、動揺を感じた方の人が動き始める事柄なんですね。だから傷ついたな、イラッとしたなと思った人がまず行動を起こすんです。ただし、怒ったままやってしまうと罪を犯しますから、感情が落ち着くまで少し時間を持って、あるいはその日のディボーションを終えてから、落ち着いてからやってほしいんですけれども、その人のところへ行って、まず日本語にはないんですけれども、これを使うとすごく楽になるんですね、表現の仕方が。それは、私はこうこうこう感じました。って言って、私はを主語にして自分の感情表現をすることなんです。日本人はよくですね、あなたがこう言ったじゃない？だからさ、私こういうふうに感じたのよって、あなたがこうこうこうやったから私はこうしちゃったのよねって、あなたがって、あなたの話をしちゃうんですね。だから喧嘩になったり、言い争いになったり、余計ひどくなったりしちゃうんです。そうじゃなくて、こうこうこういう出来事があった時にね、私はこういうふうに感じたんだ。私はこう思ったんだよって。だから、すごく傷ついてしまったんだって、その自分の感情に対して自分で責任を負ってあげるんです。神様が私たちの感情を作ってくれましたから、その感情は尊いものですから、その尊い自分の領域の中にある自分の感情をしっかりと所有して、それを相手に表現してあげるんですね。相手を責めることなく。で、それをしてあげる。そうすると、例えば、何気ない会話の中でいつの間にか相手が傷ついてるってことはあるんですよ。でも、言った方には全然気づいてないってことあるんですね。でもそれが何度も何度も繰り返していくうちに、また言ったよこいつ、また言いやがったこいつってなってきて、そのうちに、私あの人大っ嫌いってなっちゃうんですね。だからその、あの人大っ嫌いって悪口言ったり、あの人に復讐したいっていう、そういう罪の意識が出てくる前に、一個一個怒りの処理をしていくんです。だから、例えば会話をしていて、嫌だな、あの言葉って思ったら、ちょっとまあ冷静になってから、この間こういう会話あった時にこう言われて、私はね、こういうふうに感じたんだって。だから、あの言葉、私すごく敏感に反応しちゃうから、これから使わないでほしいんだよね、とかね、気をつけてもらえると嬉しいな、とか、そういうふうに表現をするんです。そうすると相手は、聞いたこともないというか、自分でまるで気づいてませんから、私のあの言葉は彼女を傷つけてたんだって思うわけですよ。だあ、ごめんね、全然そんなつもりじゃなかったのっていうことになるわけですよ。 で、そうすると、あ、気づいてなくて言ってるんだなって、あ、でも気をつけてくれればそれでいいからって。じゃあ、今度私また同じようなこと言っちゃったら、またすぐ言ってねって、そういうふうになるわけですよ。で、それが、自分の気持ちに正直に相手に伝えるって、相手はそれに対して応答するっていう大人のカンバセーションであり、会話なんですね。で、例えば、その後、ノーと言ったら、相手は怒り出しちゃったとか、いろいろあるんですが、問題は。でも、今ちょっとそこまでやってしまうと、時間が全然足りなくなっちゃうので、またそれは次回ということで、また違う機会にやりたいと思いますが、怒りとか罪悪感っていうものに対してどう処理するのかっていう、それもまたあるんですけれども、それはちょっと今日、やめておきますね。で、その感情というものを自分の領域というふうに考えて、それをきちんと自分で責任を取るっていう考え方を身につけてほしいんですね。そうすると、相手の脳も尊重できるようになるし、相手をすごくこう、なんていうのかな、大切にするようになるんです。自分も大切にするから。あ、相手のことも大切だ。あ、そうだよね。それはあなたの責任だよね。私の責任じゃないよね。とかね。そういうことで、アドバイスするときにも、あるいは何か関わるときにも、誰かを支えるときにも、これは一体誰の責任なんだろう。この人は責任を果たしてるかな。私は責任を果たしてるかな。そういうふうに、領域と責任っていう視点で物事をこう見ていくと、割とこうね、整理がついてきます。綺麗にこう、物事が見えてくるんですね。そうでないと、ぐっちゃぐっちゃで、わっけわかんなくて、どっから手つけていいかわかんなくなっちゃうんですね。で、そうですね。あともう一つはですね、最後にの方にお話ししたいのが、キリストにある自己の確立っていうことについてお話ししたいんですが、これは、バウンダリを持つまでは、本当には私たちは人を愛するということはできないと思うんですね。愛しているつもりでも意外に支配していたり、支配されていたり、大きなお世話だったりするわけですよ。で、自分は一生懸命愛しているつもりでも、それは相手にとってはプレッシャーだったり、いろんな関係があり得るわけですね。一人一人がきちんとバウンダリを引くことによってお互い本当に愛し合うことができるようになると思います。そして、中にはね、バウンダリを蹴散らして歩くやつっていうのは必ずいるんですけれども、このバウンダリを蹴散らすのはまた大きな問題なので、これは教会のセルとか、一対一でやっていくことじゃなくて、多分それはセレブレートリカバリーとか、そういう特殊な回復のグループでないと取り扱えないかなと私は思うので、蹴散らす人がいて、蹴散らす人に、傷ついてる場合には、相談していただければと思います。でも大抵のね、問題はセルの中でバウンダリをきちんと引くっていう訓練がされればほとんど問題なくなると私は信じています。で、キリストにある自己の乖離、確立なんですけれども、そうですね、もし皆さんがイエスっていう答えをするのと同じくらいの自由さを持ってノーということができるようになったら、その時にはバウンダリーが成熟した時だと、そのように思ってください。イエスもノーも自由にこう、自然に言えるようになる。これができるようになると、その人も成熟してます。正しく人を助けていくことができます。そして、新しくバウンダリーを設置すると、壊れてしまう友情っていうのがあるんです。壊れてしまう関係っていうのもあるんです。でもそれはもともと歪んでたり、不協和だったものですから、それが明るみに出ただけですからね。壊れたとか失ったというよりも明るみに出たなと。歪んでたんだなって、そういうふうに思っていただければと思います。で、内的な自分の内側の声に反応するよりも、愛と責任と許しというね、聖書の価値に、全てを置いて、 行っていっていただきたいな、応答していっていただきたいなと思います。まあ、ここで応答という言葉をあえて使っているのは、人々っていうのは大抵反応するんですね。何かがあった、何か言われたことに対して反応しちゃうんです。これは、その人の持ってる傷であったり、怒りが積み重なった憤りであったり、いろんなものから出てくるんですが、大人っていうのは、反応ではなくて応答をするものです。応答。この違いが、すごく大きいと思いますね。で、そうですね。今日はですね、質問とかを取りたいんですが、あともう一つ言っておきたいのが、私カウンセリングスクールっていうところに通い続けましてね、初級、中級、上級とやって、ロールプレイも一生懸命して、一生懸命訓練したんですね。で、エコー、共感、受容とかね、やったんですよ。だけど、本当の意味での共感は私には生まれてこなかったんですね。で、技術は多分身についたんですけれども、で、それを教会の中で実践することによって、私はたくさんの共依存症の傾向のある人と共依存になり、相手を傷つけてきました。で、これは私の大きい失敗であり、反省点なんですね。で、決して相手は良くならなかったし、かえって痛みを大きくしてしまっただけだったんですね。これは本当に私の責任だって、すごく深く反省した時期がありまして。で、例えば、いろんな話をね、こう、私がこう辛いんだ、辛いんだ、こうできないな、私はもうダメなんだ、死にたいんだ、みたいな話を永遠とする人がいたときに、じゃあ、どう対応するのか。まあ、これもすごく重要なんですけれども、まずやっぱりその人がずっと聞いてると共依存になっちゃいますからね。延々と何時間も何時間も聞いてると共依存に陥っちゃいますので、ある程度、まあ、20分30分話を聞いてあげたら、じゃああなたはどうしたいんですかって、その人の意思とか意見とか、そっちにこう話をこう戻してあげる必要があるんですね。その人がどうしたいのか、そしてじゃあこれからどう選択をしていくんだろうか、じゃあこういう行動を起こそうよっていう順序よくこう道順を作って自立へ導いてあげればいいんですね。ところが大抵教会の場合、教会っていうかそういうのが知識がないと、こうって言ったら、じゃあこういう本読んだらとかね、じゃあこういう病院行ったらすぐ行動のところに話を持ってっちゃうんですよ。でも行動を起こす前には、その人はまず自分の意思を持たなきゃいけませんし、意思を持った後その人はそれを選択しなきゃいけないんですよ。どれがいいかって、それも本人が決めないといけないことですよね。そして本人がこうするんだっていう意思を選び取ったら、じゃあ行動に移そうよっていう順序っていうものがあるわけですよね。それを全部飛び越えて、じゃああそこ行けとかあれしろって言ったって、その人は納得しないですよね。表向きははい分かりましたって言うけれども、心の中では、あ、私の言うことは全然分かってくれないって思って離れていくか、表面的にいい子ちゃんでいるけれども、うんうんうんって言ってるけども、こっちの人に言って、わーってまた同じことを繰り返す、こっちの人に言ってまた同じことを繰り返すってことを延々と続けてしまいますので、まずその、意思を持つ、意識を、その人の意見をはっきりとさせてあげること、それから選択させてあげること、そして行動に移し、行動の責任を取るんだよっていうことをこう導いてあげる、そういう言葉がけがね、大切ではないかなと思います。で、さあ30分もあって、うん、それでは、バウンダリーを学ぶことの最終目標というのをこの境界線の本の中に書いてありますので、それを読みたいと思います。神に管理を委ねられたこの人生を、私たちが臆することなく守り、養い、発達させることが最終目標ですと。境界線を設定することは大人のすることであり、積極的であり主体的なことです。それは自分の人生を自ら管理することに他なりません。 成熟した境界線を持つ人たちは混乱したり慌てたり自制を欠いたりしません。自分の人生の方向を持ち、個人的なゴールに向かって着実に前進しています。ちょうどパウロが彼の人生の最後に当たって思い巡らせていたことによく似ています。第2テモテの4章の6節7節、私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを終え、信仰を守り通しました。私たちはその成熟に向かってバウンダリを引いていく、こうバウンダリを引くことが目的じゃないんですね。バウンダリを引くことによって成熟に向かっていって、イエス・キリストの御顔に変えられていくということが目標ですから。それで、この今全部お話しした中で一つだけ注意点は、身体的にね、肉体的に親から虐待を受けた人、これは私は教会ではとても扱える問題ではないなと思います。深い傷と深いこの歪んだ精神構造と自分自身の価値観、それから親から虐待を受けてるってことは、神に対する考え方も全部こう歪んでくるんですね。全てが歪んじゃうので、こういう方はやっぱり専門家の助けも必要だと思います。専門家の助けを受けながら教会で支えてもらうっていうことはいいんじゃないかなと私は思いますので、もし肉体的に親からずっと虐待を受けてきたんだっていう話を聞いた場合には、ぜひ専門家のね、受診をお勧めした方がよろしいんじゃないかなと私は思います。喋りまくりましたが、言いたいことの100分の1も語っていないような気がするんですが、何か質問ありますかね。11時から礼拝ですよね。11時15分、じゃあまだある大丈夫、よかったよかったよかった。じゃあ何か質問があったら、どんなんでもいいです。今まで前回と今回のこと合わせてどんなんでも結構ですので。はいはい、親から虐待を受けた人は、教会からでフォローができないという理由は、フォローができないというよりも専門家のフォローが必要だという。なんで、親っていうのはしっかりとバウンダリーを築いて、その一個のその子どものアイデンティティをしっかり確立できるように愛し守りしつけをするのが親の役目ですよね。その親が精神的にも肉体的にも霊的にも全ての面で子どもの領域を犯していくわけですよ。何もかも奪い去っていくわけですよね。だからあまりにも多方面に傷ついてるし、あまりにもその傷が深いんですよ。他人にやられるよりも愛されるべき親にやられてる。だから命を守ってくれるはずの親にそれをやられてるっていう傷の深さは、私たちでは考えられないぐらい深いと思います。ケースバイケース、その虐待、専門家に相談しても結局ダメで、はい、そうですね、そうだと思います。結局癒し、本当の意味で癒してくれるのは神様ですから、神様のいないところの癒しはありえないと思うんですね。本当に私たちを作ってくれた、私たちを一番よく知ってくださってる神様が、一番よく知ってると思うので、神様が癒すのは一番いいんです。で、教会でそれができるんだったらいいと思います。ただ、ただね、その人が、決め につけてるわけじゃないんですよ。それで、いや教会で救えないから専門家に行けって言ってるわけじゃないです。私見捨ててるわけじゃないんです。うん、決めつけること、ちょっと待って、でそういうケースもあると思います。そういうケースもあると思います。私は教会の中で回復するのが最善だと思うし、それが一番かん、なんていうの、一番いい状態にあるのが教会だと思ってますから、教会で癒されてほしいと私も心から思ってます。ただ私が言いたいのは、多分うまく伝わらないんですけれども、虐待された人の痛みの深さっていうのが半端じゃないんですね。だからその
うちはやっぱり母親に虐待されてきたわけですよ。でだけど立ち直ったわけ。
だから専門家の知識も必要だということですね。専門家のアドバイスも必要だよって言って。はいはい、わかりました。その方に必要な適正な回復の仕方があるということで、はい、はい、他に何か質問ありますか。はい、はい、質問は内容はないです。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。他に何か今のうちに聞いておきたいこととかありますか？はい。
興味を持たない場合はどういうふうにアプローチしてみたら、
ん、それはすごいね、大きい問題だなと私も思いますよね。あの本人が回復しようという願いを起こさなければ持たなければ結局行ったりやったりしても何の意味も成果も出ないわけで、あのセレブレートリカバリーはただのツールっていうか道具ですから、道具も使い方を誤ったりとか使う気がなきゃ何の役にも立たないわけで、やっぱ本人が回復をしたいっていう強い願いが起きるようにまずは祈ることではないかなと私は思います。そうですね、相当バウンダリーをしっかりと引いている健全な方でないと私はあまりお勧めできないですね、はい、あ、自分は危ないなってちょっとでも思ったらやめておいて健全なバウンダリーの持っている方にお願いした方がよろしいんじゃないかなと思います。はい、はい、うん、そういう方何人もこの教会にいると思います。はい、他にありますか。はい、そうですね、あの自分が、ごめんなさいね、質問ね、質問の内容は自分が危ないなっていうかね、近寄ったら危ないなと思うようなタイプの人がそばにいるときにはどういうふうに対処したらいいかですよね。危ないっていうか、その、もし自分が境依存傾向のあるタイプだと自分が思って、この人にこれ以上関わったらなんか危ないな、なんか共依存になるなっていう気配を自分で感じ取ったならば、やはり少しね、私は時間的距離的な距離を少し置いた方がいいのではないかなと思います。というのは共依存に入ってしまうと相手を助けることができないんですね。悪化させちゃうんです、相手の傷を。でそれは少し距離を置いた方がかえっていろんなことが見えてくるし、まず私はね、自分の回復と自分のバウンダリーをしっかりと成熟させるっていうことにまず力を注いでからの人を支えるっていうことだと思うんですね。だからこの人危ないなって何でもかんでも私に頼ってきて私に責任を押し付けてくるタイプだな、危ないなと思ったら少し距離をね、取られた方が私は安全ではないかなと思います。あ、その後に、その後に、そうですね、なんて言ったらいいな、試すとかっていうよりもそうですね、境界線を、自分のバウンダリーをしっかりと持って、これは自分の責任、これはあの人の責任っていうふうに物事を見れるようになったらですね、例えば今失業しちゃってて全然職業ないんだけどどうしたらいいと思いますかって相談されて、でその人に代わって仕事を探しちゃうとかって、そういうのはもう絶対共依存ですから、そういうことをしないためにはやっぱり自分が、私の責任はこれだよ、あなたの責任はこれだよ、あなたの意見と責任に対してあなたは自分で責任を持たなきゃいけないんだよってことをちゃんとこう見極められる状態になってて、初めて人を助けることができるので、なんて言ったらね、ある程度の距離を保っておいて自分がまず回復をして、自分がまず成熟したバウンダリーを持つのが先であって、その前にあんまりアプローチしすぎると 一旦引いたバウンダリーがまた歪んできますから、ちゃんと引けたな、もう大丈夫だなと思ってからの作業だと思います。慌てすぎるんですよね、あまりにもね。それはなぜかというと、聖書にやっぱり隣人を愛せよとかね、互いに愛し合いなさいっていう教えもありますから、そうしたいんですよ。そうしたいんだけども、でそうすべきなんですけども、バウンダリーがしっかり引けてないと、愛するって何ていうのかな、まあ、元に戻りますけど、共依存に入りやすいんですよね。多分今この話を聞いてて全然ピンとこないっていう方は、多分共依存の傾向がないんだと思いますで全然ピンとこない方もいらっしゃるし、言ってることが全部うんうんってわかる方もいらっしゃると思いますけれども、うんうんと思う方は今私が言ったことを気をつけてくだされば大丈夫だと思います。はいはい、15分だよね。じゃああと一つだけ、じゃあ恵美子さんは明日でもいいからソラちゃん、
はい、自分と相手の距離、相手に距離を置くっていうイメージがすごい強いんですけど、はい、境界線っていうのはそれは、自分と相手を助けるためにその健全な距離というか、なんだろう、近すぎず遠すぎない距離を保つっていうのが境界線っていうことでいいんですか？
境界線っていうのは距離を保つというよりも、自分の領域に対して責任を持つということです。自分の感情、自分の意見、自分の意思。例えば、自分が、
距離じゃなくて、多分線っていうか、柵というか、そういうこと
です。領域ですね。線。線がこう引いてあるわけじゃないんですけれども、例えば、ある自分の家があるとしますよね。自分の家に虫が湧いたら自分で虫の駆除をしますよね。隣の家の人が来て自分のその虫の駆除をしてくれるわけでもないし、で自分で責任を持ってやるわけですよね。で誰かが無断に自分の家に入ってきたら、それは不法侵入だから追い出しますよね。そういうことなんですよ。自分がの責任を相手が脅かしてきたら、それは私の責任だから、あなたの責任じゃないからっていうことなんですよね。それとか自分の感情もそうですよね。私はこう感じているっていうことは、家主として感情の所有者として、それに対して責任を持ってあげなきゃいけないことなんですよね。そういうことなんです。だから責任って思うかな。さっき、もうあとこれで終わりなんですけれども、境界線は何かっていうところでさっきお話ししたと思うんですけれども、その境界線というのはその領域、自分が責任を持つ領域のことだって思ってもらった方が、またちょっとゆっくりじゃあとりあえずここで終わりにしたいと思います。お祈りします。ありがとうございます。主よ、あなたの皆を感謝いたします。本当に深い大きな、課題ですので、それを本当に30分で話を終えるのは難しいですけれども、主がこれが一つのきっかけとなって、みんなが正しい聖書にある人と人との関わりを持っていけたらと思います。主が働いてくださったことを心から感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。